特集1、自助・共助・みんなで備える地域の防災。地震や大雨による洪水、土砂災害などの自然災害は時として想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができます。地域で取り組む防災。大規模災害が発生したとき、公的機関による支援が届くまでの間、近所の人たちが協力して初期消火活動や救出活動に当たらなければなりません。阪神・淡路大震災では、生き埋めや建物内に閉じ込められた人のうち、地域の住民によって多くの人が救助されました。阪神・淡路大震災で生き埋めや閉じ込められた人の救助内訳の円グラフがあります。自力 34.9%、 家族 31.9%、 友人・隣人 28.1%、 通行人 2.6%、救助隊 1.7%、 その他 0.9%。 自主防災組織、自分たちの町を自分たちで守るために地域住民が協力して防災活動をするのが自主防災組織です。市内では各コミュニティを中心とした多くの自主防災組織が自分自身や家族、地域のみんなのため、さまざまな取り組みを行っています。地域の防災活動事例、筑紫南コミュニティ運営協議会、子ども防災講座、小学生と保護者を対象とした防災講座を開催し、防災士を講師として、遊びながら防災のことを学びました。防災24時間キット作りでは、災害時に24時間生きられる量の食料を牛乳パックに詰め込みました。防災リュック作り体験では、自分たちで必要と考えた非常持ち出し品を実際に
詰めてみると、
重すぎて持ち出せないという事態に、避難できる重さにするためリストを真剣に考え直していました。筑紫南コミュニティ運営協議会安全安心部会部会長渋田洋一さん、楽しみながら地域の防災意識を高める取り組みを行っています。防災時にはスマートフォンが使えなくなることを考え、コミュニティ祭りでは公衆電話教室を実施しました。初めて公衆電話に触れる人も多く、電話の使い方や伝言ダイヤルサービスを体験してもらいました。共働き世帯が増え、地域に高齢者や子どもしかいない日中に災害が発生することも考えられます。地域を守るためにできることを今後も考え取り組んでいきます。重要水防地域30箇所を指定。ID 番号2172。市では筑紫野市水防協議会を設置し、毎年大雨による被害が予想される箇所を重要水防箇所としています。指定した場所は河川のあふれ、土砂の流出、堤防の決壊の恐れがあるところです。同協議会では万が一の場合に備えて水防計画を策定しており、特に重要水防地域は関係機関などと 絶えず警戒を行っています。令和7年度は重要水防地域に30箇所を指定しました。重要水防地域30箇所の表があります。予想される危険、危険箇所、行政区の順で読んでいきます。堤防溢水の恐れ、佐喜多川落合橋付近、杉塚、佐喜多川清川橋付近、六旦から継田、高尾川桑の江橋下流、紫、宝満川岩本橋上流下流、西吉木、宝満川大宮寺橋上流下流、中足木、山口川張り釣り橋上流下流、俗名院、般若寺第一雨水幹線、京町芦新井公園付近、京町、東新町雨水幹線、電話局入り口交差点付近、紫、土砂流出の恐れ、遠野春西三丁目斜面、遠野春、宮田町公民館南側斜面、首里田団地東側斜面、宮田町、擁壁崩壊の恐れ、旧松ヶ浦公民館付近擁壁、松ヶ浦、土砂流出の恐れ、浅香団地東側斜面、浅香団地西側斜面、浅香団地北側斜面、筑紫野団地排水タンク横斜面、上屋敷西、石坂団地西側斜面、春、陽光が丘プロパンガス置き場裏斜面、東吉木、下西山大橋付近斜面、山江二区、山江ニュータウン西側斜面、山江三区、小石北側斜面、山口、平等寺公民館付近斜面、平等寺、福岡常陽高校横斜面、筑紫、筑紫神社北側斜面、春田、筑紫神社北側団地斜面、筑紫、高良神社付近斜面、東吉木、下西山公民館付近斜面、山江二区、小石原川一ノ瀬砂防堰堤大石、萩原公民館南東部斜面、萩原、山口公民館西部斜面、山口。ハザードマップ ID 1666。市では洪水、土砂災害などの災害危険箇所や防災について情報を記載したハザードマップを作成しています。生活する場所だけでなく避難経路にも危険箇所がないか確認することが重要です。ハザードマップは市ホームページでも見ることができます。筑紫野デジタルマップ ID 26625。パソコンやスマートフォンでデジタル化した地図を確認することができる筑紫野デジタルマップ版ハザードマップを公開しています。住所などを入力することで 簡単に近くの災害危険箇所や避難所などの確認ができるので、自宅の周囲の状況を確認し、災害への備えに活用ください。マイタイムライン。マイタイムラインとは、災害が発生した場合にいつ誰がどういった行動をするのかを明らかにする避難行動計画です。いざという時の避難に役立ちます。スケジュール表が掲載されています。警戒レベル、一般的対応、具体的な対応例で読んでいきます。警戒レベル1、早期注意情報、気象情報に注意。非常時持ち出し品や非常備蓄品の確認を行う。気象情報などに注意する。警戒レベル2、大雨注意報、洪水注意報、避難場所、経路の確認。気象情報やハザードマップを確認する。近隣の災害危険箇所や避難場所、避難経路などを再確認する。警戒レベル3、高齢者等避難、避難に時間を要する人の避難。高齢者や障害者、乳幼児など避難に時間を要する人は避難する。災害危険箇所から離れた安全な場所に避難する。警戒レベル4、避難指示、危険な場所から避難、屋内安全確保。避難を完了する。立ち退き避難や屋内安全確保を行う。災害警戒区域の住民は警戒レベル4までに必ず避難すること。警戒レベル5、緊急安全確保、すぐに安全確保。命を守る最善の行動をとる。近くの安全な高層階の建物に避難する。山の斜面から離れた方向へ避難する。自分や家族の具体的な対応を考えて作成しましょう。避難行動の原則。警戒レベル3や警戒レベル4が発令されたら、危険な場所から避難しましょう。避難とは難を避けることです。安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありません。避難先は市が開設している避難所だけではありません。安全な親戚、知人宅などに避難することも考えましょう。避難所の表があります。種類、内容、場所の例の順に読んでいきます。指定避難所、一時避難所。大雨洪水警報の発表により第一段階で開設する避難所、障害学習センター、コミュニティセンターなど。二次避難所、大規模災害で避難者が多い場合や一時避難所が受け入れ困難となった場合に開設する避難所、私立小中学校、農業者トレーニングセンターなど。福祉避難所、避難所に要配慮者が避難してきた時などに必要に応じて開設。カミリア、自主避難所、自主的に避難する避難所。公民館は自主防災組織、自治会により運営されます。公民館、集会所など、すべての公民館が避難所として開設するわけではありません。非常持ち出し品、備蓄品を準備。非常持ち出し品、避難時に まず持ち出すべきもの、両手を自由に使えるリュックサックなどの非常用持ち出し袋に入れ、玄関など持ち出しやすい場所に置いておきましょう。
貴重品類、
現金、預金通帳、印鑑、保険証、免許証。救急用具、救急箱、処方箋の控え、常備薬、非常食品、乾パン、缶詰、栄養補助食品、飲料水、医療品、下着、靴下、長袖、長ズボン、防寒用ジャケット、雨具、生活用品、懐中電灯、携帯ラジオ、予備の乾電池、ヘルメット、タオル、歯ブラシ、ティッシュペーパー、毛布、ライター、マッチ、携帯用トイレ、携帯回路、マスク、消毒液、体温計、モバイルバッテリー。持ち出し袋の重さの目安は、成人男性で15キロ、成人女性で10キロ、子供で体重の 20% です。リストにないものでも、各家庭で必要なものを考えて準備しておきましょう。備蓄品、災害復旧までの数日間を持続できるように準備するもの、倉庫や車のトランクなどに分けて備蓄しておくと便利です。食料品、レトルト食品、アルファ化米、インスタント食品、飲料水、一人1日3リットルが目安で、3日分は備えましょう。生活用品、給水用ポリタンク、カセットコンロ、ラップフィルム、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、紙皿、紙コップ、割り箸、簡易トイレ、水のいらないシャンプー、ビニール袋、ロープ、ランタン、長靴、防災女子会、守らんばから提案。災害は自宅にいるときに起こるとは限りません。出先で閉じ込められる場合も想定して、緊急用の食品など日頃から携帯すると安心です。自宅で1日電気、ガス、水道を使わない防災キャンプをしてみると必要なものに気づけます。非常用のトイレを準備。災害で上下水道が破損すると水洗トイレは使用できなくなります。トイレが使用できないと排泄を我慢するために水分や食品摂取を控えることにつながり、栄養状態の悪化や脱水症状、エコノミークラス症候群などの健康被害を引き起こす恐れがあります。水洗トイレが使えないときに活用できる簡易トイレはホームセンターなどで販売されていますので、用途に合ったものを備えておきましょう。問い合わせ先、危機管理課。これで特集1を終わります。